藤野秀明です。議案19号一般会計予算、20号国民健康保険予算、50号国民健康保険条例中改定についてに対して反対する立場から一括して討論を行います。来年度予算案を岡林市長が提出したとき、なんてすごいのだと感じたものです。選択と集中を基本方針として市のあらゆる事業に見直しをかけて徹底的に歳出をカットして財政赤字を立て直そうとしている決意を感じました。しかしその中身を見ていくと、この選択と集中のマイナスの影響が見えてきました。市長への質疑でも述べた選択と集中の負の側面が激しく多かったのです。この予算案を通せば、市民の方々の暮らしは、特に弱い立場、苦しい立場、困っていてもその痛みの声を上げることができない立場の方ほど、命と暮らしの危機に直面することになるでしょう。そんなたくさんの負の側面の中から、あえて2つに絞って例を挙げたいと思います。まず精神障害のある方々への通院療費への補助が全額カットされてしまうという国民健康保険予算案と条例改正についてです。日本中の大反対を受けながらも成立した欠点だらけの障害者自立支援法が昨年4月スタートしました。激しい財政赤字を抱える政府が障害のある方とそのご家族に痛みを押し付けた福祉予算の切り捨てのためという理念も何もない法律です。特にその大きな煽りを受けたのが精神障害のある方々です。これまでも精神障害のある方々は、知的障害、身体障害とは異なって、必要な制度も立ち遅れ、予算も少なく追いやられた状態でした。そんな中で唯一まともで救いのある制度だったのが、重い精神障害のある方々が病院に通うための費用は行政が補助を出すというものでした。日本の精神医療は入院中心型で、地域で暮らすのが当たり前の欧米に比べて30年以上も遅れています。そのためにも地域で普通に暮らしていく上で、入院への補助ではなくて、通う費用に補助を出すという制度は大切だったのです。議場にいらっしゃる議員の皆さんと市長をはじめとする行政側の皆さんはどういう方々がこの制度に助けられていたかご存知でしょうか。精神障害があるとはいえ、みんな普通の方々です。あなたのご家族やご近所にも普通に暮らしているはずです。例えばある27歳の女性は統合失調症にかかっています。かつての名前では精神分裂病といいます。17歳までは皆さんと同じように小中高校と過ごしてきました。それがある日突然に頭の中で声が聞こえるようになりました。一体何が起こったのかわからないその女性は、初めは誰にも話すことができませんでした。なんとか高校は卒業することはできたものの、大学受験には失敗、専門学校には入ったけれども、頭の中から聞こえる声のせいでうまく友達付き合いができませんでした。アルバイトもできません。同窓会にも行けません。友達も誰もいなくなり、ようやく家族が彼女の変化に気づきました。メンタルクリニックに連れて行かれたのは、発病から3年も過ぎていた20歳の時です。病院からは抗精神病薬と抗うつ剤と睡眠薬を出され、一回病院に行くと診察代と薬代だけで5000円以上になりました。精神病への理解がまだ浅いお母さんには、どうしても彼女が怠けているようにしか見えず冷たく接してしまいます。ドクターに月に2回は来なさいと言われたものの、働けない彼女には病院代を毎回お母さんからもらうのも辛くて、病院から足が遠のきがちになっていきました。精神科医療は続けて通うことが絶対必要です。せっかく薬を飲んで症状が治まっても、中断してしまえばまた症状が出たり、もっとひどくなることがあります。彼女は通院を中断しがちなために症状が良くなることはなく、頭の中の声に苦しめられる日々が続きました。周りの20歳は楽しそうに短大や大学に通ったり、会社に入って働き始めています。ブランド物のカバンも持っているし、洋服もきれいな服を着ている。どちらも今の自分には遠い世界のもの。自分だってみんなと同じだったはずなのに。病院に通うお金もない自分でも、みんなと同じように少しでもいいから働いてお金を稼ぎたくて、いろいろなアルバイトに挑戦するものの、毎日は通うことができなくて、何十もの仕事をクビになりました。最終的に夜の水商売であれば、数時間の仕事で割合高いお給料がもらえる。不定期に休んでしまってもなんとかなる。ということで週1、2回水商売をするようになりました。そうして病院代を作りました。職場には自分と同じように精神障害のある女性がたくさん働いていました。仕事に行かない日には部屋の中で憂鬱な気持ちになりながら、音楽を聴いたりテレビを見て時間を潰して、何とかやり過ごしていくことで精一杯です。自尊心を失いリストカットを何度もしました。最初のうちは心配してくれていたお母さんも、今では自分のせいですっかり疲れ切っている。お父さんは仕事ばかりで最初から自分のことに目も向けてくれない。薬の副作用に苦しみ、急激に体重が増えたり、逆にげっそり痩せたり、喉が渇いてたまらなく、毎日3リットルも水を飲んでしまったり、手足が震える、顔が引きつることがありました。そんな毎日を送っている自分に悲観して、自殺したいと思うこともしばしばでした。そんなある日、同じ病気の友達の勧めもあって、彼女は思い切って別の病院に変えてみました。そこで出会ったドクターとは相性があったのか、新しい薬を飲むようになり、幻聴が収まり始めて、性格も少しだけ前向きになりました。対人関係が全くうまく持てなかったのが、やっと少し他人と話せるようになり、 ドクターにデイケアに来てみないかと言われました。デイケアとは週に数日間、簡単な作業やレクリエーションを行うことで、コミュニケーションを再学習したり、閉じこもりがちな精神障害のある方々の昼間の居場所としてとても有効なものなのです。またご家族にとっても、一日中ずっと一緒に過ごし続けていては、ご家族自身の気持ちも体も参ってしまいます。ご家族の休養、つまりデスパイトケアのためにもデイケアは有効です。加えてドクターとの話し合いの中で、前の病院を続けられなかった理由は、家計が苦しい中で働いていない自分が医療費を毎回親に出してもらうことが心苦しくて、病院を途中で辞めてしまったということを話しました。するとドクターは、診察代やデイケアに通う医療費と薬代は、行政から補助が出る制度があることを教えてくれました。こうして働くことができないために収入がなくて、親への申し訳なさから病院に通い続けられなかった彼女は、この制度の補助制度のおかげで救われました。今では27歳になって、夜の水商売もやめて、病院とデイケアと作業所に通いながら、時に再発に苦しみながらも毎日を送っているのです。こんな方が医療費の補助を受けて、なんとか地域での暮らしを送ることができていたのです。つまり生活の切り札だったのです。こんな大切な制度を障害者自立支援法の成立によって国がやめました。それでも我が横須賀市は1年半、国が補助を打ち切っても市単独で国民健康保険加入者にはこの補助を継続してきました。この決定がなされた時に僕は市内のあらゆる作業所やメンタルクリニックに伝えてまいりました。全国の集まりでも胸を張って報告をしました。市民の方々は本当に喜んでくれて、全国の皆さんは横須賀市に負けないように頑張って活動して補助を継続してもらおうと奮起しました。その素晴らしい市単独の制度を今回の予算は打ち切るのです。打ち切る必然性を岡林市長に何回も予算議会で質疑をしました。しかし納得のいく答えは一つもありませんでした。要するに制度をやめても反対の声さえ上げられない弱いところから福祉を切り捨てたということなのです。僕は同時に市長に対して財政が厳しい中での福祉のあり方について問いました。障害には4つの特性があります。1、不可避性、自らでは避けることができなかった。2、不可知性、本人があらかじめ知っていたわけではなかった。3、不可逆性、完全には元の状態には戻りにくい。4、普遍性、誰にでも障害を持つ可能性がある。つまり個人のレベルではどうすることもできない。この4つの特性があるからこそ、公的責任に基づく社会保障、社会福祉が必要になるのです。こういう思いを持ちながら、市長と福祉について質疑を交わしましたが、残念ながら時間の都合もあって議論は深まりませんでした。けれども今回市長が行う補助のカットは、この障害の特性を無視するもので大きな問題をはらんでいます。つまり行政が障害に対する社会保障、社会福祉を放棄するということは、障害がある理由さえも自己責任という障害自己責任論へとすり替わるということなのです。かたや自殺をなくすために全国に先駆けて自殺対策連絡協議会を設置しましたが、自殺に追い込まれる方々の8割以上は死の直前には何らかの精神疾患を抱えていたというのが定説になっています。それなのに精神科への通院医療費の補助をゼロにすれば、精神科病院にまだも通いづらくなって自殺してしまう方も増えるかもしれません。先ほど挙げた彼女はまた病院に通えなくなるでしょう。また病気の症状が再発して生活が難しくなるでしょう。自殺してしまう人も増えるかもしれません。時には入院しなくてはならないかもしれません。彼女の地域での暮らしは週1回の通院で守られていたのに、答弁を何度聞いても納得さえできない理由で彼女の人生を壊してしまうかもしれない権利が市長にはあるのでしょうか。もしもこの女性が自殺に追い込まれてしまったとき、本当に市長に責任は一つもないと言えるのでしょうか。市長のやっていることは矛盾に満ちています。命を守ろうとしているのか、守る気がないのか、僕から見る限り命を本気で守ろうとしているとは思えません。従ってこの国民健康保険の予算と条例改正は、精神障害と16年間にわたって関わってきた個人としても、国家資格である精神保健福祉士としても、政治家としても、どの立場からも僕は絶対に賛成することができません。そしてもう一つの例が、今年スタートする横須賀美術館の約4億5000万円もの赤字です。美術館問題は僕の政治家としての4年間をかけて、福祉のために箱物をなくせと批判をしてきました。オープンを目の前にした今、少しでも赤字を減らすためにいくつもの提言をしてきました。しかしオープニングイヤーとはいえ、当初見込んでいた3億円の赤字をさらに来年度は1億5000万円も上回ります。これだけ大きな赤字を生み出すにもかかわらず、新しい美術館の館長は非常勤で月4回しか来ません。名古屋に暮らしていて、その往復の交通費も市が出してあげる。本気で赤字を減らして経営を行う気があるならば、館長は当然毎日現場に立つ人間がやるべきです。そんなのはどの企業だって当然のことです。100周年記念で美術館をオープンすると言いながらも、本気でこの街の文化を育成する気概は感じられません。もしも美術館の赤字を埋めるために使われる4億5000万円の税金のうち、わずか3000万円さえあれば、精神科の通院療費補助は1年分賄えるのです。4億5000万円あれば、あと15年間は補助が続けられるのです。明らかに物事の優先順位が間違っています。税金の使い方が間違っています。こんな風に命を軽んじた予算には絶対に賛成することはできません。 今日が政治家としての4年間の任期の最後の議会の日となります。けれども市長がこんな議案を出すならば、市議会がこんな議案に賛成するならば、僕は何度でも何度でもこの横須賀市議会に戻ってきて反対をし続けていきたいと思います。たとえ市全体、市民全体を見渡して財政再建を行うためにカットすべき事業があるとしても、それでも政治家の仕事は命と暮らしを守ることに尽きるはずです。福祉と財政再建は必ず両立できるはずです。けれどもこの予算案にはそれがありません。どうかあらゆる政党や会派の壁を越えて、この町に暮らす市民の皆様の命と暮らしを守るために、先輩議員、同僚議員の皆様は、これらの議案にどうか反対していただけますように、心の底から固くお願いを申し上げます。以上で反対討論を終わります。ありがとうございました。